皆さんこんにちは。東京キリストの教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。改めてアッシャーリーダーの皆様に心からもう一度感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。本当に日々ですね、アッシャーリーダーの皆様、私もグループに入ってるんですけども、日々礼拝がの準備だったりとか、ここでこういうことがあるからこうしようとか、そういうのを本当に日頃から毎日ベースでやり取りをして、私たちが見えないところで仕えてくださってます。本当に心から感謝したいと思います。ありがとうございます。8分の5、すごく引っかかりました。どうしてかなと思って、スタッフの中でインフルエンザになった人を数えていました。数えていくと8分の5でした。でも素晴らしいのは、全員が一緒ではなくて、みんなずれてインフルエンザになってました。はい。じゃ、今日いきなりですけども、質問があります。皆様、何かを必死に探した経験がありますか？何かを必死に探した経験はありますか？探すということは、こういうことが多いと思います。一つ目、手元にない、まあ、当たり前ですね。二つ目、どこにあるかわからない。こういう状況だと、まあ、非常事態、パニック、ちょっと不安があります。焦ってますね。まあ、一つ目の絵は、まあ、女性が懐中電灯でこう隅々まで探してる絵です。探すということで、私は小学2年生の時の記憶があります。それは、私が大好きだったポケモンのフィギュアです。私、あまりにもあるそのフィギュアが大好きで、どこに行くにしてもずっと持ってました。まあ、ある日事件が起きました。家に帰ってきて、ポケットに手を入れると、そのフィギュアがないんです。その前、大きな公園でずっと遊んでいました。落とした。私はパニックしながら公園に探しに行きました。一日中ずっと探したんですけども、見つからず、もう号泣しながら帰ってきたのを覚えてます。そんな可愛い時代もありました。二つ目の写真は、まあ、子供が迷子になってる写真ですね。もう去年の年末に実家の大阪に帰りました。そうすると、おばあちゃんからこのような話を聞きました。私は子供の頃、こういう遊びをよくしていたそうです。それは、お父さんお母さんと外に出かけたとき、帰り道にかくれんぼをするということです。よく結構遠くまで隠れてたそうです。で、親はそれを探してくれて、で、見つかったときは、ここにいたの？いや、見つかってよかった。まあ、喜んだふりを、ね、してくれました。今思えば、私は親に探されて嬉しかったのかもしれないです。自分は大切な存在、自分は親に愛されている、そのことを感じたかったのかもしれません。探してくれる人がいる、それは幸せなことだと思います。人は失ったものが大切であればあるほど、必死に探します。もし大切でないのであれば、私たちは探さないと思います。関係、キリストの愛、人によってはお金、評価、地位、私たち人は何かを探す人生を歩んでいるのかもしれません。そして聖書に出てくるイエス・キリストも、彼の人生を通して大切なものを探していました。今日のタイトルは、人の子は失われたものを探して救うために来た。人の子は失われたものを探して救うために来た。ルカ19章10節の言葉です。この言葉はイエス・キリストの究極のミッションでした。 どうしてキリストが地に下ってきたのか、どうしてここまで愛を示してくれたのか、どうして私たちを探すのか。それはこの地上に罪と悪があふれて心を痛めているからです。人の心が失われて弱っているのを見ていられないからです。私たちのことを愛してくださっているからです。イエスはいつまでも、そしてどこまでも私たちのことを探し続けてくださるお父さんです。一緒に聖句を読んでいきたいと思います。ルカによる福音書19章1節から10節、ルカによる福音書19章の1節から10節、徴税人ザーカイ、お読みします。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいる。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちはみんなつぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何かを騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。アーメン。以前、ザーカイの視点から話したことがありますが、今日は改めてイエス・キリストの視点で話をしていきたいと思います。今日のポイントは、イエスは失われたものを探した。イエスは失われたものを探した。当時のイスラエルの国はローマ帝国に支配されていました。なので彼らはローマに税金を払わなくてはいけませんでした。でローマ人は現地の人たちを雇ってその税金を集めていました。なのでこの徴税人は自分の財産のためにも税金を集めて豊かに暮らしていました。その同じ民族から奪い取ったお金でお金持ちでした。その中のトップというか頭がここに出てきたザーカイという人です。なので同じ民族から仲間から一番憎まれて恨まれていたのがこの徴税人です。でもこの場面でザーカイはイエスを求めていました。木にまで登ってイエスを見たいという心がありました。イエスはその彼の心を見て感動したと思います。そしてイエスは彼に声をかけました。そして個人的な、そして特別な時間と愛を彼に示しました。彼は癒されて、奪うものから与えるものに変えられました。イエスに触れると人が変えられる。アーメン。ザーカイがイエスを探した。ザーカイは求めていました。 そして面白いのは、この一個前の章でイエスはこのように言いました。財産なるものが神の国に入るのはなんと難しいことか。でも次の章ではザーカイがイエスによって人生変えられました。神様の約束はどんな人でも求めるものには与えるということです。でもこのようにも言うことができるのではないでしょうか。イエスこそがザーカイを探した。この5節にイエスのザーカイへの思いが詰まっています。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。イエスは彼の名前さえも知りたいと思いました。もしかしたら途中で聞いたのかもしれません。イエスからザーカイに話しかけて、その日の泊まりのアポイントメントまでイエスは作りました。いろんな訳を見てみると、新共同訳、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。新改訳、今日はあなたの家に泊まることにしているから。聞く前からも、ね、計画してます。また英語の聖句だと、I must stay at your house today. Must しないといけない。結構強いですね。どうしてイエスはここまでの思いがあったのでしょうか。それはザーカイの求めている心に応えたかったからです。そしてザーカイの心を聞いてあげたかったからです。そしてありのままのザーカイを受け入れてあげたかったからです。ここのマストという言葉、この言葉はギリシャ語だとデイという言葉なんですけども、もともとの語源意味は願望とか義務ではないです。そうではなくて使命、緊急性、必要性を表す言葉だそうです。する必要がある、絶対にそうする、使命によって緊急性があるからしなければならない、そのような思いだそうです。なので泊まりたかったら、泊まれるんだったら泊まろうかなとか、そういうテンションでは全くないです。先日ですね、ティーンワーカーで日曜日の夜に、山崎家で食事会がありました。新たなメンバーがいましたので、ウェルカムを兼ねてこうボンディングな時間でした。食事をして、映画を見て、This is the greatest show とかみんなでこうもう盛り上がって、見てました。もう盛り上がってたんですけども、その場にですね、ふさわしくない音が聞こえてきました。どういう音かというと、いびきが聞こえてきました。もうこたつの中で温まって横になってる兄弟からでした。兄弟はね、5人しかいないので、誰でしょうか。礼拝もあって疲れてたと思います。その後起きた彼の、もう彼から感じるオーラですね、それはもう今日は帰りたくない、もう今日はできたら泊まりたい、もうそれのオーラがプンプンしてました。そういう意味では、I must stay! あと山崎 's house today だったかもしれないです。でも彼はね、もう11時頃、しぶしぶ帰ってきました。イエス・キリストのテンションはそうじゃないんです。 ザーカイの家に泊まる使命がありました。絶対に絶対に泊まる、そのような思いがありました。ザーカイ、イエスは彼をどのように見ていたでしょうか。ザーカイは裕福でした。でも幸せではありませんでした。彼は孤独で不安で満たされていませんでした。同じ仲間から蔑まれて憎まれて、彼はいつの間にか神様の愛を求めるようになっていました。ザーカイは人生の意味を探していたかもしれません。そしてもしかすると私たちもザーカイかもしれません。深いところでは満たされず、本当の家族関係、本物の友人関係、将来のキャリア、人生の生きる意味を探しているかもしれません。イエスは失われたという言葉を使いました。失われる、この意味は間違った位置にいるということだそうです。この写真だと、この赤いリンゴはおそらく間違った位置にいますね。本来、あるべきところじゃなくて別のところにいる、その時にこの失われているという言葉を使うそうです。イエスから見たらザーカイは失われていました。失われた、これは逆を返すと失った人がいるということです。神様の視点からすると、私たちは一生懸命生きていたとしても、世の罪や煩いによって離れていることが多いです。何よりも失って悲しんで涙を流しているのは天の神様です。人は神様から離れるときに失われています。本来は神様と再度に一緒にいるはずだったのに、罪によって失われて離れています。どうすればいいのか、それは私たちが見つけられて正しい位置に戻る必要があるということです。イエス・キリストはそのために地に降りてきてくださいました。神様との和解という正しい位置に私たちを戻すために十字架にかかってくださいました。イエスは命を尽くしてまでも私たち一人一人を探してくださる方です。そういう愛と情熱にあふれています。そして今日私たちがここにいるのは、紛れもなく神様が私たちを探してくださったその証拠です。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。1月、私は自分の1年間振り返る時間を持ちました。その中で、自分自身は人の救いやミッションに情熱がなくなっているのを感じていることに気がつきました。何か負け癖がついていました。なかなか神様の勝利が見られずにがっかりしてました。でも次第にそれに慣れて何も感じなくなっていました。私の心は固くなっていました。そしてまた 私の心の中のどこかに満足する思いがあることにも気がつきました。今与えられている生活、関係、そしてスタッフでいること、そのことに心のどこかで安心して満足してました。そこから必死さがなくなって、積極的な思い、情熱が私から取り去られていました。そんな私にとってこの座会の聖句は心に突き刺さりました。ぜひあなたの家に泊まりたい。人の子は失われたものを探して救うために生きた。ここに自分と神様の思いの大きな違いがあることを感じたからです。福音を知らずにいる人がいるのに、また自分が良ければそれでいい、そのような罪がありました。神様の思いに無関心で自己中心的な私の罪でした。私は罪を告白して、今年は神様の思いに立ち返るんだ、そう心に強く決めました。自分は責任感で、責任で人を、神様を述べ伝えたいという思いもありました。でもイエスはそうではなかったです。純粋な思いでその人に関心を持ち、かわいそうだという思いがありました。そして純粋に愛して気にかける、そのような心がイエス・キリストにはありました。今でもその神様の思いと自分を比較すると圧倒される思いになります。でも悔い改め続ければ神様はこんな罪深い私でも用いてくださる、今日そのことを信じたいと思っています。今年は個人的に信仰のブレイクスルーなる1年に必ずします。そして皆さんと一緒に人を愛して人が救われる、祝福される教会にしていきたいです。まず自分自身から心変えられ続けて、イエスと同じ思いになれるように今願っています。イエスは座会だけではなくて全ての人を探しています。私たちもイエスに出会って十字架を知りました。そしてその愛に駆り立てられてキリストのために生きる、その決心をしました。今私たちにはイエスのように座会を探して愛する心が今日あるでしょうか。それともこの周りの群衆のように無関心な態度でしょうか。私たちは自然とこの群衆のようになってしまうことがあるのではないかなと思います。彼らは言いました。あの人は罪深いところ、男のところに行って宿を取った、これは無関心な態度だと思います。これはどういうことでしょうか。これは他人のニーズを気にかけないほど自分のことを見ている自己中心な態度です。そしてイエス・キリストに向かっていない交わり、キューティーや集まりです。自分の人生が変えられてないディサイプリングの時間です。他の誰かがやってくれるのではないか、そのような無責任な態度だと思います。クリスチャンの皆さん、今日一緒に自分の心をぜひ吟味しましょう。今年あなたにとって探したい座会は誰ですか。ぜひ心を尽くして共に愛し抜く人を探しましょう。私は今年からティーンミニストリーに移ることになりました。 その特権に心から感謝しています。先日はバレンタインの素敵な時間がありました。今年のティーンはかつてないほど子どもたちが救われる一年にしたいです。実際にティーンの弟子たちは下の子どもたちに必死に神様の愛を述べ伝えています。昨日のティーン礼拝ではティーンの弟子たちがヤングティーンの子どもたちにイエスの愛を伝えている D グループの時間がありました。心から励まされました。私も求めている子どもたちを探してイエスのように愛するその真っ最中です。先月イエスの模範に倣って聖書を読んでいるティーンの子どもの家に泊まりに行きました。普段の生活、家での態度、これを知ることによって本当にその子のことを知る、関わる、愛することができると思ったからです。ぜひあなたの家に泊まりたい、そう言って親に話しに行きました。柔らかい心で、あ、いいですよって、ね、受け止めてきました。私はイエスではないので、より多くの日数が必要でした。イエスは1泊だったんですけども、私は4泊5日の旅でした。朝は一緒に QT を取って、ご飯を食べてお祈りをしました。まあ、そして夜は、自分たちの過去の話を心をオープンにして話しました。また一緒にサッカーの練習に一緒に行ってあげると、彼はとても喜んでくれました。泊まりに行くことによって、まあ、彼の本当の心のニーズがはっきりと見えました。でも一番神様が働いてくださったのは私の心にでした。そのお泊まり合宿を通して私の彼への思いが本当に変えられました。私自身まだイエスのように彼のことを愛せるようにお祈りしています。そして彼は今クリスチャンになりたいと心から願ってベストを尽くしています。私は彼のことを心から誇りに思います。またティーンやその他にもイエスの弟子になりたいと願って頑張っている子どもたちがいます。ぜひお祈りをお願いしたいです。神様はこのユースミニストリーで力強く働いてくださってます。でもそれは神様が子どもたちを探しているからです。今年のユースミニストリー、私は心からワクワクしています。イエスと出会うと人生が180度変えられます。ザーカイはイエスに触れて奪うものから与えるものに変えられました。この変化はどのような変化でしょうか。少し良くないものが少し良くなった、そういうものではないです。180度大胆に変えられる変化です。私たちは今日信じる必要があると思います。クリスチャンなんて、そのように思っている人がクリスチャンになる決心をする。長年難しかった親子関係、家族関係、友人関係が完全に変えられる。長年変わらなかった自分の性格、罪が変えられる。生きることに絶望していた人がキリストと生きることに希望を見出す、そのような変化だと思います。人が求める限り神様は必ず答えてくださいます。それは神様が私たちを探してくださっているからです。人の子は失われたものを探して救うために来た、この言葉は十字架を表しています。義務ではなくて使命、緊急性、 必要があったからイエスは自ら十字架にかかってくださいました。そしてその愛と思いで全ての人を思ってくださっています。十字架の愛は絶対に弱くならないです。絶対にぶれないです。今日その愛を覚えましょう。そしてその愛を動機として失われたものをイエスのように今日探しましょう。イエスは失われたものを探した。イエスの愛を探して求めている人が日本にはたくさんいます。私たちはそのために選ばれた人間の漁師です。テーマ聖句にあるように力を捨てよ、知れ私は神、神様の、ね、この偉大さを、かつて見たことないほどの偉大さを今年共に味わいましょう。今年の終わりにあふれるばかりの兄弟姉妹が御国に加えられ、私たち一人一人の人生が神様に変えられることを共に味わっていきたいと思います。説教以上になります。ありがとうございました。